日本人の心って何なんだというのは、これは非常に難しい問題になってくるわけですけれど、でも我々日本人の心というのは、何て言うんでしょうか、限りなく推し量るというんでしょうかね、いわゆるそういうものが大事だというようなことを、鴨野長明さんは無名書の中で言ってるわけですね。で、この限りなく推し量るということは、そういうことをができる人とできない人があると。できない人は目の前の美しいこう花桜だとか、あるいはもみじの紅葉しているのだけをめでるというけれども、今言うように花ももみじもないけれども、その咲いてる花はどんな花になるのか、あるいはどういうふうにもみじするのかということを推し量るということが心ある人なんだと、こういうふうに言っておるわけですね。ですから、そうしたことで言うと、やっぱり違う抽象的な言い方をすれば、限りなくイメージを膨らませるということが大事ではないかということですね。でも、そこのところでこういう、いわゆる経済とか、今は地球規模でいろんなことが行われているわけですから、それをヨーロッパの人たちに言ってもそのことは通じないと思いますね。ですから、それは日本独特のやっぱり個別的な精神だと思いますね。はい。で、それはですね、私の学校なんかでよく話するんですけれども、いわゆる日本は矢をよろずの神なわけですね。で、そういうことを皆さん方もちょっと考えていただければお分かりになると思うんですけど、生まれた時はですね、お宮さんに七五三でお参りに行くとか、そして結婚式の時にはですね、クリスチャンでもないのに教会で結婚式を挙げる、そして亡くなった時にはお寺さんにお世話になると、こんな民族どこにあるかということです。でもそれは我々日本人はあまり違和感を持ってない、それが当たり前というふうにしてるわけですね。これが外国のヨーロッパの人たち、あるいはですね、中近東の人たちが見たら、何ちゅう民族やと、理念のないとこういうことになろうかと思います。だから私などは外国の友人などにですね、理念のないところがまさに理念なんだと、無為自然が理念なんだと、いわゆる老僧が言ってるような無為自然というのが理念なんだと。だからそれはまさにフレキシブルといえばフレキシブルなるわけだけれど、それではやっぱり説明がつかんということだと、理解できないということが起こってくると思いますけど、でも日本のことがそういうところは好きな人はすぐに理解してくれますけれども、そういうことで言いますと、で、そういうことで言いますと、我々日本人はもう一つ言いますとですね、需要型というか、何でも受け入れるということが基本にあるのではないかと思います。そして我々にあったように形を変えていくということにまた長けてると思います。変容させるというんでしょうか。ですから需要型で変容させるということが我々日本人の特色ではないかと思いますね。ですから同じ、なんていうんでしょうか、東南アジアでも中国と朝鮮とですね、朝鮮半島と日本とでは全然やっぱり資質というか考え方が違うということですね。それはどうしてなのかということを考えていけばそういうことではないかと思いますね。はい。で、そういうことで言えば中国などはあれですね、時代が変わったらその前の時代のものは全部破棄する、新しい時代の精神でそれをこしらえていくということをやるわけですけど、私どものですね、日本人は前の時代のものの中に、そしてそれをですね、積み上げていくというか集積していくというところがあるわけですね。だから一気に変わるということは絶対ないと思います。徐々に徐々に変わっていくということだろうと思います。